新しい経済ニュース。この番組では幻冬舎のメディア新しい経済がブロックチェーン、仮想通貨、フィンテックに関する日々のニュース解説を平日毎日音声コンテンツでお届けしています。そして新しい経済ではブロックチェーン、仮想通貨に関するニュース解説記事やインタビュー記事、学習記事などのたくさんのコンテンツを掲載しております。ぜひ新しいひらがな、経済、漢字で検索してメディアもチェックしてください。そして LINE 公式アカウントではメディアの更新情報を配信しております。 LINE 公式アカウントにもぜひご登録ください。
幻冬舎新しい経済編集部の武田です。
大塚です。はい、本日は5月の28日木曜日です。今日のニュースいきましょう。レイヤー X がジャフコ、アンリ、YJ キャピタルから金融物流のデジタル化推進のために30億円の資金調達。分散型コンテンツデリバリーネットワークシータのバリデーターに Google が参加。インド中央銀行が暗号資産取引への口座提供禁止を否定する声明を発表。ネスプレッソがジンバブエ産のコーヒー流通をトレースするためにブロックチェーンを活用。分散型プラットフォームのオントロジーがブロックチェーンゲームでマイクリア・ブレヒロと提携。
一つ目のニュースは、レイヤー X がジャフコ、アンリ、YJ キャピタルから金融、物流のデジタル化推進のために30億円の資金調達を完了したことを明らかにしたというニュースです。レイヤー X は MUFG、三井物産、クラウドサイン、GMO、青空ネット銀行、マネーフォワードなどとの提携を通して、企業活動におけるデジタル化や DX のニーズは増加傾向にあると考え、レイヤー X 社が掲げる全ての経済活動をデジタル化するというミッションの実現に向けた取り組みを強化するべく資金調達を行ったとのことです。調達した資金は商用化のための事業会社設立資金、対応した事業及びプロダクト開発、並びに人材採用に充当していくとのことです。ジャフコ取締役パートナーの三好圭介氏は次のようにコメントしています。コロナ禍は日本の様々な課題を剥き出しにしました。それが DX という大きな潮流をさらに加速させています。ブロックチェーンはテクノロジーキーワードではなく、インフラの再構築に向けた実需フェーズに移り変わりました。福島社長のもとには志を持ったメンバーが続々と参画してきています。時代の転換点、困難な環境のもとに次の時代を担うメガベンチャーは出現します。私はレイヤー X はまさにその一社だと確信を持っています。とコメントしています。続いて、アンリ代表パートナーのサマタ・アンリ氏はこのようにコメントしています。スタートアップの使命、それはテクノロジーの社会実装です。その意味において、レイヤー X の存在はまさにスタートアップそのものだと考えています。尊敬する経営者であり、親友の福島さんと素晴らしい仲間たちと極めて難しく意義がある挑戦をできることを誇りに思っています。とコメントしています。続いて、YJ キャピタル代表取締役の堀慎一郎氏はコメントしています。あらゆるものがインターネット化していく。YJ キャピタル創業以来、リアル産業のインターネット化を投資戦略に掲げて活動してきました。2020年になり、時代は産業構造の変化の起始として DX を標榜するようになりました。DX を実現するために必要不可欠なインターネットとブロックチェーン。日本から世界に羽ばたいていくであろうレイヤー X と共にアップデートインダストリーしていきたいです。とコメントをしています。このようにレイヤー X 社は様々な企業とパートナーシップ締結を進めています。ブロックチェーンを基盤技術に備え、歩む旅は長い旅路になると思いますが、世界のトップ企業と対等に戦える日本初のスタートアップ企業として期待したいと思います。こちら記事の方では2020年に入ってからのレイヤー X の動きを振り返っていますのでご覧ください。続いてのニュースは、分散型コンテンツデリバリーネットワークを提供するシータラボのシータのエンタープライズバリデーターに Google クラウドが参加することが発表されたというニュースです。これでバイナンス、ブロックチェーンベンチャーズ、グミに加えて計4社となります。シータのエンタープライズバリデータープログラムへこのような企業が参加することで、シータの基礎となるコンセンサスプロトコルに従ってトランザクションを検証することが可能になります。そして Google クラウドはシータの優先クラウドプロバイダーとなり、世界中のユーザーは数回のクリックで Google クラウドマーケットプレイスから直接シータノードをデプロイして実行できるようになるとのことです。Google クラウドのディベロッパーアドボケートのアレン・デイ氏は次のようにコメントをしています。分散型台帳技術はメディア&エンターテイメント業界を含むグローバルなデジタル経済を変革する可能性のある新しいビジネスモデルを可能にします。Google クラウドはブロックチェーン領域の動画とデータ配信におけるシータの実績に驚いています。なので Google クラウドはシータのエンタープライズバリデーターとして参加し、シータの長期的なミッションと将来の成長をサポートするために Google クラウドのインフラを提供できることを楽しみにしています。とコメントしています。 続いてシータラボの共同設立者兼 CEO であるミッチ・リュウ氏のコメントです。業界全体でのシータの採用を加速させるために、いくつかの重要な戦略的分野で Google クラウドとのパートナーシップを深めていくことができ、大変嬉しく思います。Google クラウドをエンタープライズバリデーターとして、他のグローバルパートナーと共に歓迎し、プロトコルのセキュリティと分散化をさらに強化します。Google クラウドはネットワークとストリーミングビジネスを構築し続ける中で、使いやすさ、ネットワークの優位性、プラットフォームのパフォーマンスを提供する広範な地理的範囲をカバーしており、グローバルなスケールアップを支援してくれる完璧なパートナーですとコメントしています。新しい経済編集部はグミ取締役会長でシータのエンタープライズバリデーターの一社であるグミクリプトス代表取締役社長の国光博直へ、グミがシータのネットワークの実績をどのように捉え、エンタープライズバリデーターになることでグミにどのようなメリットがあるとお考えでしょうかと質問を投げかけました。国光氏は質問に対して、分散型ネットワークの構築はブロックチェーンのキラーユースケースの一つと確信しています。そのトッププレイヤーのシータに投資家として、そしてバリデーターとして関われることは嬉しく思いますとコメントしてくれました。補足をします。シータは動画配信を高速かつ低コストで行うことができるブロックチェーンによる分散型ビデオストリームネットワークであるシータ TV の開発などを行っています。そして独自のトークンシータを発行しています。2020年1月23日からバイナンスでシータのステーキングサービスが提供されていて、パートナー企業にはグミクリプトス、コロプラ、ソニー、サムスン、YouTube などが存在しています。シータのウェブサイト上で YouTube のファウンダーであるスティーブ・チェン氏は、シータは YouTube プラットフォームが2005年に従来のビデオをディスラプトさせたのと同じように、今日のオンラインビデオ業界をディスラプトさせるように動いています。YouTube の最大の課題の一つは、世界中の様々な場所にビデオを配信するためのコストが高いことです。なので私は次世代の動画ストリーミングスペースに参加できることを嬉しく思います。シータが低コストな動画配信を提供できる分散型のピアツーピアネットワークの作成をできるために支援していきますとコメントしています。現状、コンテンツデリバリーネットワークの領域は赤米と AWS の Amazon クラウドフロントの2強となっています。Google としては CDN を分散化することで YouTube の運用コストなどを下げる狙いがあるのではないでしょうか。そしてグミクリプトスはアジアの CDN の起点として重要なポジションを築いていくのではないでしょうか。
続いてのニュースいきます。インドの中央銀行であるインド準備銀行 RBI が暗号資産に関わる企業やトレーダーへの口座などサービス提供禁止について否定する声明を発表したことを5月26日地元メディアザ・エコノミック・タイムスが報じました。このインド準備銀行 RBI の声明は、暗号資産取引所ウノコインの共同創業者である BV ハリッシュ氏が情報開示法 RTI に基づく問い合わせを4月25日に行い、それに対し5月22日に回答がされたものです。 BV ハリッシュ氏はこの情報開示法 RTI を使ってインド準備銀行が暗号資産取引所やトレーダーに対し銀行口座の提供を禁止しているのかと問い合わせ、その問い合わせに対しインド準備銀行は現在のところそのような禁止事項はありませんと回答しています。ザ・エコノミック・タイムスによると、インド準備銀行は2018年4月18日に暗号資産に関わる企業などへサービス提供することをインド国内の市中銀行に規制しました。そして今年3月にインドの最高裁判所よりその規制を違憲とする判断が下されていました。しかしトレーダーなどから銀行が制限をかけ続けているという声が上がり、 BV ハリッシュ氏は問い合わせを行ったということです。なお各銀行が制限をかけ続けていた理由なんですが、当初インド準備銀行は暗号資産取引が銀行システムを危険にさらすとし最高裁判所へ異議申し立てを行うとされていましたが、結局異議申し立てはされず、以後 RBI が正式な表明を出さなかったことによるものだと一部報道がされています。今回のインド準備銀行が正式に声明を出したことによって、インド国内の銀行すべてが暗号資産に関する事業者などにサービスを提供することが可能となりました。インド市場ではバイナンスとインドの暗号資産取引所ワジール X がインドで5000万アメリカドル約50億円規模のファンドを3月に設立しています。またインドの暗号資産取引所コイン DCX に対しコインベースベンチャーズとポリチェーンキャピタルが250万ドル約2億7000万円の出資を行っています。今回のニュースはインドの暗号資産市場の盛り上がりを後押しするニュースだったと思います。
続いてのニュースは、ネスプレッソがジンバブエ産のコーヒーの流通をトレースするためにブロックチェーン技術を活用していることがレジャーインサイツの報道によって明らかになったというニュースです。ネスプレッソがブロックチェーンを活用しているプロジェクト名はタムカムジンバブエです。ネスプレッソの CEO であるギョーム・ル・クンフ氏は次のようにコメントしています。 私たちは消費者が自分のコーヒーがどこから来ているのかを知りたいという関心が高まっていることを知っています。ネスプレッソの AAA サスティナブルクオリティプログラムのおかげで、当社は15年以上にわたってバリューチェーンの各農園までトレーサビリティを確保してきました。このブロックチェーンの取り組みのおかげで、さらに一歩進んでお客様にタムカムジンバブエコーヒーの背後にある農家を発見していただけることを嬉しく思いますとコメントしております。なお、レジャーインサイツの報道によると、タムカムジンバブエではイーサリアムのパブリックチェーンが利用されているようで、現状はギークなオタクのみが利用しているとのことです。補足をします。ネスプレッソの親会社はネスレです。ネスレは食品トレーサビリティとブロックチェーンの両方にきっちりと取り組んでいます。ネスレは IBM のフードトラストエンタープライズブロックチェーンネットワークのメンバーです。最近は NGO のレインフォレストアライアンスと提携しています。レインフォレストアライアンスはコーヒー農園で働く労働者の生活向上など生産者の生活向上とともに熱帯雨林の持続可能な管理を目指して活動しています。このようにネスプレッソやネスレは SDGs にブロックチェーン技術を活用し持続可能なビジネスを展開できる枠組みを作ろうと挑んでいる企業です。
続いてのニュースいきます。ブロックチェーンを利用した分散型プラットフォーム、オントロジーが日本初のブロックチェーンゲーム、マイクリプトヒーローズとブレイブフロンティアヒーローズとの提携を5月27日に発表しました。今回の提携により、マイクリ及びブレヒロのプレイヤーは、オントロジーが提供するオントゥーウォレットのダップページよりゲームにアクセスできるようになるということです。またプレイヤーはオントゥーウォレットを通じてゲーム内で使用される NFT を転送交換することが可能になります。今回の提携に対してマイクリのプロデューサーである増山健吾氏はブロックチェーンゲーム業界はまだ黎明期です。しかしブロックチェーンはプレイヤーがゲームへの情熱を本当の価値を持った資産に変えることを可能にしゲームエコノミーに変革をもたらす力を持っていると信じていますとコメントをしています。またブレヒロのプロデューサーである石川俊氏は未だにゲームは時間とお金の無駄だと考えられています。しかしブロックチェーンを活用すればゲーマーは好きなことをしながらお金を稼ぐことが可能になります。オントロジーとのコラボレーションによってそのビジョンの実現に一歩近づくことができますとコメントをしています。補足をします。オントロジーはオンチェイン社が開発する企業向けのブロックチェーンプラットフォームです。同プラットフォームではパブリックブロックチェーンをそれぞれの企業の要望に応じてカスタマイズすることが可能になります。また同社はパブリックブロックチェーンネオの開発にも携わっています。そしてマイクリプトヒーローズは10万人を超えるユーザー数を抱えるイーサリアムベースのブロックチェーンゲームです。ゲームシステムはターン制の MMORPG となっており、ダンジョンを進めることで NFT であるアイテムやヒーローを入手することができます。昨年12月には手塚プロダクションとのコラボも発表されています。そしてブレイブフロンティアヒーローズは今年1月30日にローンチされた RPG ゲームで、マイクリのブロックチェーンシステムを踏襲した仕組みをとっています。同ゲームではイーサを用いてキャラクターを購入することが可能となっており、ローンチから1週間で2000イーサ約4000万円の売り上げを記録しています。はい、本日のニュースは以上となります。そして本日また新しい記事をアップさせていただいております。壊れたウェブから社会を解放する、ポルカドットをメインネットローンチした Web3 ファウンデーションが語る未来という記事です。この記事は Web3 関連プロジェクトへの投資および研究開発を行っている Web3 ファウンデーションがブロックチェーンポルカドットのメインネットローンチの第一弾に入ったことを昨日5月26日に発表しています。それに合わせて新しい経済編集部は Web3 ファウンデーションのファウンダーでもあるギャビン・ウッド氏と、そして Web3 ファウンデーションのメンバーからコメントをいただいておりますので、ぜひお読みいただければと思います。このように私たち新しい経済編集部はブロックチェーン仮想通貨に関するニュースを平日毎日ラジオで配信をしております。ぜひサイトの方も見に来てください。紹介させていただいたニュース記事で扱った企業の担当者からコメントなどをいただいた場合に関して追記する形を取る場合があります。その際に記事の更新の通知が行くようにサイトの右下鈴のマークを押していただければと思います。サイトの方は新しいひらがな経済漢字で検索して見に来ていただければと思います。また同じく通知を受け取るために LINE 公式アカウントもやっております。 LINE 公式アカウントもサイトの一番下のところから簡単に登録できますので登録いただければと思います。また私たち新しい経済編集部では公式情報をお届けするのに公式ツイッターも運営をしております。こちらも簡単にツイッター上で検索できると思いますので、合わせてフォローの方よろしくお願いいたします。それでは本日はありがとうございました。
ありがとうございました。